行こうか。始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。
さて、風呂行こかラジオ2周年記念放送は、鳥取県倉吉市に1軒だけ残る小さな文化財銭湯、大社湯さんにお邪魔しています。前半の最後に大社湯の浴室でタイムスリップしてしまった林さん、ラッキーさん、松本さんはその後どうなってしまったのでしょうか。続きをお楽しみください。
林さん、ラッキーさん、大丈夫ですか。
はあ、なんとか大丈夫です。はあ、確かにでもタイムスリップしましたよね。うん、
この狭い空間、母親の体内をなんか思わせるでしょ。
お母ちゃん、
狭いけど天井が高いんでね、横よりも縦に細長いような感じがいたしますね。
なんかこのツタンカーメンのピラミッドの秘密の通路みたいな感じですね。
なんかね、もう自分が小さな赤ん坊になったようなね、そういう錯覚を起こしますけどもね。
確かに。
で見てください、小さな石造りの湯船が一つ、
はい、
うん、そしてそこに胎児が泳ぐ用水のようなね、あったかい湯が今満ちてきているところなんですけど、ね、
はいはい、湯気が上がってます ね。ゆっくりと、もうまさに時空を超えた湯気ですね、あれは。
そしてその湯船の内側ちょっと見てくださいよ、ラッキーさん。ほうほう、びっしりと貼られたあの不思議な模様のタイル、
あのコウモリの柄のやつ、
はい、そうですね、玄関のタイルと同じタイルがそこに貼ってありますね。
玄関で魔除けをするのはまだ分かるんですよ、
うん、
湯船の内側全部魔除け。
なるほど、汚れてる松本さんもあそこに浸かれば全部ね綺麗になると。
もう俺は悪魔がもう客が悪魔状態ですよでここでね浄化されていくわけですね。
なるほど。
もうほんで壁の高い位置もちょっと見てくださいよ、
はいはい、
カラフルなタイルあるでしょ。
はいはいはい、ところどころタイルがポツンポツンと貼ってあります
ね、はい、ありますね。
そうなんですよ。でこの緑色のね、なんとも不思議なこの青緑っていうんですかね、
もうなんか神殿の雰囲気が漂ってますよね。もうここには銭湯の女神様がおはしますよ、これ、は
い、これが現代の日本に現役の銭湯として残ってる奇跡をどう考えたらいいんですかね、これ。
そうでしょう。
このね、ほんまに神聖な場所で普通に風呂入って石鹸つけて体洗ったり頭洗ったりすることは許されるんですか、これ。
そうなんです。銭湯ですから許されるんですよ、それがね。
お
でも油断したらね、こうお風呂入ってるとスーッと後ろに女神様が降りてきて、
うん、
で生贄になるかもしれません。
マジですか。いいです、構いません。もう菅野美穂みたいな女神やったら構いません。
なんで菅野
美
穂
綾瀬はるかじゃなかったの。
綾瀬はるかみたいな女神でも構いません、
はい、
生贄になります。僕は
もう裸を捧げるんですね、
はい、林さん。向こうが好んでくれるかどうかわからないですけれどももういいです、その光栄ですね。もう銭湯の女神にそうやって生贄になるなら
そのままね沈められていくんです、ずっと。
いや、まあ、しかしね、この空間が国の文化財に指定されたのはなるほどな、うなずけますね。
本来なら国宝に指定すべきでしょ
う、うん、
ね、ちょっと歴史とかね、あとどういう経緯でここが文化財になったとか、そういうとこちょっと興味湧いてきますね。
はい、そうでしょ、うん、実はね、あの大社湯に来てから我々お母ちゃんって何遍も叫んでしまってるんですけども、うん、実は本当にお母ちゃんみたいなおかみさんがいたはるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
我々もそろそろこのね聖なる空間神殿から出て、
はい、
この銭湯を守ってこられたお母ちゃんにねお会いしたいと思いますね、
はい、
うん、
それではね早速おかみさんにお話を
伺いましょう。
母ちゃん、
こうじ
お腹すいた、
ご飯やで、
はい、太郎ちゃんも一緒に連れて帰ってもいい？
太郎ちゃんちお金持ち？
うん、
連れて帰っておいで。
次郎ちゃんは、
次郎ちゃんちはお金持ち、
貧乏、
ほっといて。
じゃんじゃん、
はい、それではですね、早速大社湯のおかみさん牧田さと子さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
大社湯も見るからに歴史ある感じなんですけれども、うん、ここはいつぐらいから銭湯としては営業されてるんですか？
ここはね、明治40年からです。
明治40年、はい、僕のねおばあちゃんが明治39年生まれなんですよ。まだ存命なんですけれども103歳やったと思いますけど、ということはこちらの歴史も同じぐらいですね。
そうです
ね、もう100年超えですね、
はい、これまでね、あのこの古い国家ラジオでお邪魔したお風呂屋さん、はい、大正時代にできたいうのはありましたけど、
何件かありましたけどね、
明治いうのは初めて
ですね。初めてかもしれないですね。
そうなんですか。
そうですよ。
おかみさんはこちらに嫁いで来られたんですか？
そうです。
それは何年前ぐらいですか？
21の時だったから。
あら、浦和駆け乙女の時、
はい、3年前ですね。
そうです
なるほど。おかみさんはもともと倉吉の出身なんですか？
え、あの琴浦町です。私は
琴浦町、鳥取、
昔はね、
海の方、
海の方、
そうです。あ、なるほど。前はあの赤崎町って言っとったですけれどね、あ、今あの合併して琴浦町になったんです、
はい、なるほどなるほど、
はいはい。
どうですか、銭湯に嫁がれるっていうのは、もともとうちが銭湯やったとかそういうことではないですよね？
全然だったですけどね、まあ縁があって。
あ、はい、嫁いで来られた時とほとんど変わってない感じなんですかね、今の状態。
ここがです
か？はい、建物は。
そうです、そうです。
当時からもうかなり古いな、歴史あるなっていう感じだったんですか？
そんなに思わなんだですけどね。やっぱり最近になって皆様がこうやって、うわ古いな、古いですな、古いですなって言われるごとにね、
はい、
そんなに古かったんかと。
そうです。あ、はい、
普通やと思ってたら普通じゃないのかな。
そうです、
最近気づき始めた感じです
。そうですね。
で、建物は確かに作りとかすごい古いし、この床なんかでももうその明治時代からのこの
欅でね、ね、
ツルツルなんですけども、はいはい、そんなボロい感じはないでしょう、ここね。
全然ないですね。床もこれいい艶が出てね、今のあの建物はやっぱ出来上がった時が一番綺麗ですけども、昔の建物っていうのは使えば使うほどね、こうね、艶が出てきたり味が出てくるというか、
あの今当のね、いい敷物があるですね、はいはい、おしゃれな、はい、あれを敷こうかなって思わんでもなかった時もあったですけれども、まあ敷いてみたところでこの欅自体がもったいないでしょう、
はい、これも呼吸してますから ね、
そ、
ね、
それでね、うん、これ釘が一本も打ってないです、この床は、
はいはい、
そういうことを考えたらやっぱりもったいないなと思ってね。
すごいしっかりしてね、これね。
たです。で、あの昔の職人さんはすごく技術がいいもんで、
はい、
鳥取の大震災が来てもこのタイルなんかびくともせずに、はいはい、ここなんかもびくともせずに、そのまんまで、
はい、タイルも全くね割れた感じがないんですね、
は
い、
そうです。
確か鳥取の大震災が昭和20年過ぎぐらいでしたっけ ね、
ですかね。
もうここは倉吉ですけど、鳥取の街中がほとんどもう焼け野原になった大地震があったんですよね、鳥取は、はい、その時倉吉もだいぶ揺れた。
私は生まれとらなんだです。
そ う、 です
よ。そうか、うっかりしてた。
あの割に最近10年ほど前にもありましたよね、このと、
あの米子の方でね、うん、
あ、日野でね、
はい、日野の方です
よね。全然もう美香さんぐらいだったよね。ああ、それほどでも感じなんだですね。
倉吉っていうのはこの辺は古い、あの土蔵造りの町並みが残ってるところですけども、はい、産業的にはなんか昔から商人町やったとか、なんか、
あ、そうですね、うちがここをした時にはたくさんあったです。
倉
も、はい、
倉吉で昔何軒ぐらいあったんですか？
10軒ぐらいあったのかな。
今はもうこちらが最後の1軒、
はい、亡くなられたり高齢になってもう掃除要請っていうことでやめられたですね。高齢のお客様が多いですね、はい、今はまあどことも一緒だと思うんですけども、はい、そういう人たちが楽しみに来てくださる、そのまあ憩いの場って言えば大げさかもわからんですけどね。
いやいやいや、全然大げさじゃないですよ。
本当にそうやってね来てくだされば、それは私たちも生活もせねけんし、それからボケ防止もあって、それから運動ができるでしょう。掃除、
掃除は大変ですもんね、は
い、そういうことでね、ありがたく思っとるです、はい、
大体ご近所の方がそうしたら昔からもう来られてるんですね。
そうですね、今前と違って直風呂がほとんどって言ってもいいぐらい増えとるですけどね、はい、やっぱり独居老人が多いでしょう、はいはい、だから寂しいでしょう、はい、会話がないから、はいはい、テレビだけで、はいはい、それでここに来れば友達ができて、はい、自分も気持ちがいいし、はい、っていうのでね来てくださるです。
あの入り口の入ったところにね、はい、あの名前書いた洗面器がいっぱい棚にね、はい、並んでるんですけど、あれはもうほとんど今でも皆さん使われてるおけですか。
ですです、あのね置いて帰られるです、はいはい、そうすると私が終わってからタオルを洗って、
そんなサービスもしてあるんですか、
干しといてあげてまた入れとくです。
そうですか、はい、タオル洗ってあげるんですね。
洗わんとね、うん、やっぱりタオルは傷んじゃうしね、また濡れたまんまを使うっていうのは気持ちが悪いでしょう。あ、だから洗って、
そんな細かい心遣いが
これはないね、予想せんと。
そうです、
洗面器置いてあるところは行さんありますけどね、タオルを洗ってくれてはるところはないんちゃいますかね。
でもね、遠くからね来てくれなるですよ。
あ、そうですか、
はい、バス乗ったりね、あ、タクシーに乗
ったり、タクシーで、
だから計算すれば高い風呂になるけども、うん、でも
楽しみ で、みんなとおしゃべりするのね。
そうです、おかげさまでね、私たちも年を言えば75ですけれども、まあもうちょっと10年は頑張れるかなってね。
もうぜひお願いします、
ぜひお願いしますよ本当に。
これね、倉吉 のさっきの赤ヶ原とか白壁土蔵の、はい、ああいうふうに観光地みたいに整備されて、
はい、
で街角博物館っていうことでこちらもその中に入ってますよね。
ああ、そうですね、
はい、案内板とかにもね、はい、会社用まで何メートルっていう、ね、はい、看板が立ってますし、はい
はいはい、そういうふうにすることによってこうよそからの人も来るようになったりもしましたか。
はい、あのね、まあ、一番遠くでありがたいなって思ったのは80前だっただと思うですけども、高齢の人だったです、はい、兵庫県のね言われたですけどね、あ、インターネットで来ましたって言って、はいはい、これからまた帰るですよ、来ちゃうのって、わざわざだったですかって言ってね、すっごく恐縮しちゃってね。
あ、一昨年こちら国の有形登録文化財になりましたけど、はい、 それやっぱり登録文化財になることによってまたいろんな方が来てくださるっていうのはありますか。
そうですね、今そういうインターネットの時代でしょ、はい、ですからそれで見てきましたとか、
はい、
それからあの通りがかり その案内板を見て寄りましたとかあります、は
いはい、やっぱり文化財になるっていうことはそれだけね、いろんなところで発信してくれはるっていう、ね、やっぱり意味があるっていうことですね。
そうですね、そしてあのやっぱり今内風呂だと子供さんのね、なんかそういう裸の付き合いっていうのか、その入るそのモラルっていうもんがね、はい、やっぱりないですね、
はいはい、
でこういう大衆の風呂に入ればやっぱり他のお客さんも、はい、あんまり目に余ることがあれば注意されます、はいはいはい、まあそういう点で子供のしつけにもね、
はい、
私はいてないかなって思います、はい、
なんか永六輔さんも来られたん
です。そうです、永六輔さんね。
それはどういうことでここを知らはったんですかね。
あのね、そこの近くにね旅館があるです、はい、そこのおかみさんがあの風流だし、あの行ってみませんかって言ってね、はい、案内してこられてね。
あ、そうですか、
はい、あそこの石の風呂がえらい気に入ってくださって、うん、それでいいないいなって言って言われて、一つ、まあ、言えばここの入り口が狭い、お相撲さんは入れないよって言って、
ね、A 六輔さんも結構大柄ですもんね。
そうですね、
分かってないな、でも A さんはこれはいいね。
でもやっぱみんなこの扉ちっちゃいと思うのはみんな一緒なんですね。
今これだけども、
はい、
うちのこれでしょ。
そうですね、
手前に引いて入るってい
う
ね。
そうそう、ドアみたいになってる。
あの恵比寿さんが、
恵比寿義和さん、
うん、
はい、その人も来はったんです。
ええ、来てね、でみんなと一緒に入られて、
はい
はい、
それは何の用事で。
そんなはね、あの録画でした、テレビの。
あ、
うん、ここで撮影をされたんですか。
そうです、そうです。
あ、お風呂の入浴シーンとか。
そうです。
あ、そうですか。
そんなと、あの何かな、あのしゃもじのご飯の晩ご飯の
隣の晩ご飯かな、
うん、
はいはい、落語家の方ですよね、
はいはい、
米助
さん。米助さん、そうそうそうそう、
はい、それから最近はね、あの北原さん、あの鑑定団の、
あ、はい、ブリキのおもちゃの博物館の館長さんやってはる北原さんですね、
はいはい、
あ、そうですか、
はいはい、
なるほど、いろいろとじゃあ撮影とかでもちょくちょく来てはるんですね、皆さん。
そうですね、 この間はトレイっていう、
はいはい、畑野監督さんですか。
トレイルね、
畑野秀平さん
ですね。あの倉石出身。
そうですそうです。今昔子供の時にね、はい、そこに住んどられて。
あ、そうなんですか。
お寺さんがでしょ今、
はいはいはい、
そこのとこ
出雲大社のじゃなくて、
大社でなくて。
そうなんですか、はい、じゃあちっちゃい時から何回も会いに行ってはって、
なんかすごく懐かしいっていうことでなんか来られたみたいでね。
あ、そうですか、
はい、それでその時にはエキストラも頼まれて、
はい、
それで近所の人が来られてね、
はい、皆さん入ってはるところを撮影していかはったんですか。
その映画を見たらここが出てくるわけですね。
そうです。
あ、楽しみですね。
恥ずかしながら。
おかみさんはもうその映画見はったんですか。
見ました、この間ね。 あの未来中心でね、はい、あったもんで、
はい、どうです、いつもまああの仕事してはる線自分のうちが映っててどんな感じで。
恥ずかしい
です。恥ずかしいですか。
一番には
あ、
うわ恥ずかしいと思ってね。
結構大社湯のシーンは長かったんですか。
長かったですよ。
あ、そうなんですか。
恥ずかしい恥ずかしいと思って、ね、
またそれ見てねお客さんが来てくださったら、ね、嬉しいですけども、
なかなかなかなか大変です。
あ、まあ、維持していくのは大変でしょうけど、
維持していくのもまあ大変でないって言えば嘘になるけども、油が高いのが大変でね。
あれでやられ、油で炊いてらっしゃる
重油です。あ、大変ですね。あ、まあ、それがなかったら、
はい、
本当にねこうやっていろんなお客様と会話しながら、はい、悩みのある人も中にはあって、
はい、
聞いてあげたり、
あ、
それから私たちは運動ができるし、
はい、
で本当にこれ私いつも思うですけどね、いい商売だなって言ってね。私夜ウォーキングするんですけども、はい、よくお店の前通ると夜のお店は準備されないけんでしょ、
はい、
料理でもね、お客さんがあるないにかかわらず料理して待っとられるでしょ、
はい、
うちはええで何にもせんでもお客さんが来て体自分が洗って帰ってありがとうってごちそうさまって言って帰ってくれなる、ええ仕事だでうちはって言ってね。
なるほどなるほどね。最近やっぱりどんどんそのお客さんも減って重要度高い仕事でしょぼんとされてるお風呂屋さん結構ね多いんですけど、もういつやめようかと思ってはるところも多いと思うんですけど、そう考えたらね、
はい、
ええー、商売やと思えば、
うん、
確かにそうですよね、
はいはい、まあ、またいい時も来るわって思いながらね、だけどね、うん、そうやってあの料理してお客さんを待つではないし、ただ来られたらあの自分でちゃんとね勝手に入って気分よく帰ってくださるから、
はいはい、
しかも帰りにはねごちそうになりましたって言って帰ってくださるでしょう。商売だと思いますよ。
いやいや、でもほんまね、他のお堀さんが亡くなる中こうやって続けてくれてはったからこそその倉吉の町としても、
はい、
大社湯っていうのがここにこういうのがありますっていうことで一つね町の景観としてもね、
景観にもならんですけどね、なんでうちがその文化財になったのかなって思う、今でも思います。
どういう経緯で、
は
い、
分からんです。それがね、
どっからどう話が来たんですか。
あのね、あ、市役所の、うん、と教育委員会ですか、
あ
そこから、うん、なんとお宅は有形文化財に指定されましたからって言ってね、来られたです。
降って湧いたようにある日突然、
はい、それでね1ヶ月ぐらい前だったからね、唐町にお寺さんがあるんですけど、そこの北条さんが牧田さんあの文化財に指定されたでって言われたですけども、私は何もそんなに思わんだったしそうですかって言っただけだったですけども、はい、市役所の方から行ってこられてな、はい、って言ってね行ったですけども、こんな
に、はいはい、プレートがね届きますよね。
重たすぎてね大きい場がない。
でも銭湯でその登録有形文化財になってる、なってるのって日本で4件しかないんですよ。
その4
件のうちの1件がこちらっていうことはすごい、それだけでも貴重っていうことが分かると思うんですけども。
そうなんですか。
誰がそれをここを文化財に推薦しはったんですかね。
分からんですね。
その市役所の教育委員会の人ですかね。
でない、なんかそういう会があるでないですか、団体のなんかそういう、
まあ、町づくりの一つとしてその
あでないでしょうか。
申請した
んですよね。だけどね、国の有形文化財っていうことになると ちょっとねスケールが大きすぎるですね、
うん、その見出した人すごいですねと思うんです。僕らから言うとこの地方のこの本当にひなびたという言葉当てはまるかどうか分かんないですけど、
当てはまりすぎですよ。
ひなびとるです。
ひなびたちっちゃな銭湯を、はい、その見出して国に申請して通したその辣腕ぶりがすごいなと思うんですけど。
そうですね、
なかなかねその銭湯を文化財にっていうのが少ないですからね。
はあ、たった4件ですか、う
ん、全国で4件ですね、うん、それ京都とか大阪にある銭湯はもうすごい豪華で、もう言うて悪いんですけど一般の銭湯からもうずば抜けてるような銭湯が指定されてるんですけれども、ここは本当に昔ながらの姿を残してるのを登録したっていうのはそこはすごいなと思うんです、うん、
あ、なるほど、感謝せないけませんね。
そんな特別なことないですやん、そのね、
です、
作りがね、うん、普通の木造のちっちゃなお風呂屋さんっていうだけなんですけどね、です、はい、常連さん以外のね、はい、よそから入りに来られる方というのは、はいはいはい、どれぐらいいらっしゃいますか。
そんなに大沢さんでもないけど、でもね
土曜とか日曜になったら、
いや、そういう曜日は関係ないですね、うん、観光でここ回っとったら目に入ったとか、うん、そういうのでね、
大社湯というのがあるのかというのを倉吉に観光に来てから、何かそ の,
の人の方が多いですね。それから夜の後から来られた人はインターネットで探してきました、いや見つかった見つかったって言って
宝探しかって
そういう人がもうちょろちょろ来はるわけですね。
そうです。あ、まあでもうちはまあ2人がおかげで元気でやっておりますけど、
はい、今はご夫婦でお二人で全部されてるんです。そうです。番台は交代で 出られてるんですか。
そうです。
あ、はい、おかみさんは番台の中にいつも座っておしゃべりお客さんとされたり、はい、そういう、
そうですね、あんまりいっぱいしゃべるのもよろしくないで、
あ、
うん、まあ、そこは適当に長年のはい、はい、長年の経験でね、
はいはい、
あの月に3回しか休んだはれへん
ですね。そうです。
休みの日は何をしてはるんですか。
休みはやっぱり掃除するですね。あ、そうです。
休みも休みじゃないですね、
できんところの掃除をあ、はい、したりね、やっぱり休みは特別に忙しいですよ。
ずっとお風呂の世話を しっぱなしですね、は
い、そうです。
休みなくほぼ、は
い、でもそういう苦労があるからこうやって気持ちいいね、お湯がなみなみと湧いてると、
してくれてはる人がいてるから我々みたいな面白があってこんなことも
でき
る、は
い、いえいえそんなことないですよ。
申し訳ないです
よ。いえいえそんなことないです。ありがとうございます。
先、まあ、このあと10年まだやりたいって言うとありましたけど、まだ釜とかそういう裏の機械とかは全然、
あ、大丈夫です。あ、はい、
心強いね、はい、本当に、う
ん、あの大事に大事に、してね、
はい、
やっておりますので。
あ、そうですか、
はい、
じゃあまだこの先10年は確実にこの
よかった、ね、もうぜひね、あの、はい、倉吉に来たら、はい、大社湯
また寄ってください。
行ってということでね、
はい、
ね、ぜひ見るところもいっぱいありますんで ね、
観光の人はまあそれでいろいろ来るけれども、その銭湯の好きな人にしてみたらそういう観光地であってもね、お風呂屋さんのない街っていうのはなんかも閉まらへん、
ね、あ、やっぱりあるでしょうね。
いつもですね、最後に銭湯のおかみさんかご主人からですね、ちょっと銭湯から離れてる方とか、あのまだ来たことがない銭湯を体験したことがない若い人とかにちょっとメッセージがあれば、ちょっと一言二言お願いしてるんですけども、はい、何かあればちょっと一言二言お願いできますでしょうか。昔言ってたけど最近ちょっとご無沙汰やなという方に、
あ、おられるですね、はい、やっぱりで来られたら恥ずかしい恥ずかしいって言ってね
あ、裸になるのが、
で私がね、なんで恥ずかしい、特別変わった体でもないのにみんなが一緒ですがって言うと、ね、うん、そりゃそうだけど恥ずかしい恥ずかしいって言ってね、いざ入るようになったら大胆に入っとる
それは若い人、
女性がね、
女性がね、
まあ最初だけ
最初だけ、うん、最初だけだに、
なるほどなるほど、
面白いで、
あ、
その最初のハードルを超えればもう気持ちいい、ね、うん、空間が待ち構えてくれてると
でもまあそういうのもね、恥ずかしい恥ずかしい言いながら入るのがまた楽しいんでしょう、
ね、恥ずかしい恥ずかしいって言ってね、言いながらもう堂々としてうん、
恥ずかしごっこしてるん
じゃない
よくね、都会に出られた人もね、わしはここで大きになっただけなって言ってね、もうジロジロジロジロ見ましてね懐かしい懐かしいって言って帰られますわ。はい、
もうそういう方のためにもぜひね、元気でこれからもね、うん、続けていただければ
と思います。そういうところが残ってるっていうことがね、うん、また大事なんですよ。
ありがとうございます、
どうもいろいろといい話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで大社湯のおかみさん、牧田さと子さんにお話を伺いました。
はい、
ね、明治からの姿でそのままね営業を続けている大社湯さんなんですけれども、
はい、
倉吉にたった一軒残った銭湯としてもまたね当時の入浴文化の生き証人としても非常に貴重な銭湯で、ね、
その通りです、
ありますね。
有形文化財への指定という形で 国もその貴重さを認めたという点に希望を感じますね。
まや、
うん、この奇跡の銭湯を今後もどうやって現役銭湯として残していけるか、
はい、
倉吉の人々とともに我々銭湯ファンも考えたいと思います。う
ん、まずはやっぱりねぜひ入りに来ていただきたいですね。はい、大社湯だけでなくてもね倉吉はそのさっきから言ってますけれども白壁赤瓦の城下町風情を楽しめる観光都市ですしね、はい、近くには三朝温泉とか東郷温泉とかね、うん、はい、もうそういうはじめとする温泉とかね少し足伸ばしたら鳥取砂丘もございます。
はい、
大山や蒜山もございます。うん、で境港まで行きますとね、はい、水木しげるロードもあるし、
はい、
もう何泊しても楽しめるところなんですよね、はい、この鳥取中とこは。
そうですね、
その旅行の中にぜひともこの大社湯を組み込むということでまた旅行の深みが増すじゃありませんか。はい、
全くもってその通り。
はい、
もうね朗らかなおかみさんも待ってくださっております。
最高です。
鳥取県倉吉市に一軒だけ残った国指定の登録文化財銭湯大社湯さん
最高です。
アロハー。はい、奇跡の銭湯大社湯でのね録音も無事に終えまして、
はい、
我々は再びワープバスに乗ってハワイへと戻ってまいりました。
バスでねもうほんで早速また毎回飲ませていただいてます。うわーこれで、この波打ち際にね並ぶこのススキの枯れた穂が並んでおりまして、
はい、
ハワイ
ちょっと肌寒いハワイ、
はい、なんか一昨日の夜にはちょっと雪がちらついたりなんかしましてね。
季節ハワイに雪って珍しいですよね。何ですかここは。
もうそろそろリスナーの皆さんにも正直にお話しいたしましょうか。
嘘はやめましょうか。
もうねここはですね、はい、倉吉駅からバスで20分ほど参りましたところにあります。
は、倉吉駅ってあの大社湯のあ
った大社湯の、はい、鳥取県の倉吉ですけれども、
はい、
ハワイはハワイでも、はい、羽が合うと書くハワイ、
ハワイ温泉に来ておるわけですね。
そうです。ハワイ温泉はですね、あの東郷池というねこの池とも、まあ、池というにはちょっと大きいんですけども、
湖ですね。
はい、湖に面しておりまして、
はい、
なかなか風光明媚なとこなんですけどもね。
はい、臨海公園で録音中という、
は
い。
我々は湖畔のねその公園で、
まあ。ハワイはハワイなんですよ。
そうですよ。嘘もね。方便って言いますけども嘘も3割ぐらい
ちょっとあの飾り立てただけですよハワイを、
う
ん、我々の
そうです、
まあ、頭の中のイメージ、
ね、金髪ビキニはおらんけどのんびりしてなかなかええとこですよこの辺ね、
う
ん、
そうそうそう、ヨカタのおばちゃんとかいますからね
足湯もありましたし、
うん、足湯もありましたし、うん、昨日の晩はなかなかいい居酒屋に当たりましてね、
はい、
あの美味しい魚食べたりね、
いただ
きました。いろんな地元の名産品をいただきましたけれども、
はい、で、あの羽衣っていうね、
はい、
温泉宿を泊まらせてもらいまして、
なかなかええとこですね、
はい、東郷池や一望の露天風呂入りましたよ、うん、
入りましたね。昨日は満月でね、また露天風呂から見上げる満月は綺麗でございました。はい、
そうそう、夜の満月を見、そして朝から朝風呂も入ってね、
はい、
もうお風呂は最高でしたよね、
はい、最高でしたねまあ、倉吉に来られたらぜひ大社湯に寄っていただいて、
はい
ね、帰りにこのハワイとかね、
そう
なんですよね、この東郷池界隈も観光して帰られたらぜひね。
大社湯出てもう15秒ぐらいのところに新町っていうバス停があって、はいはい、そこからバス1本でハワイ温泉来れるんですよね、
はいはい、1日にね4本ぐらいしか走ってないですけどね
その時間逃さんように、
はい、時刻表を見てから大社湯に入っていただくと、はい、
470円でね、はい、ハワイに来れたという
ということでね、ぜひこちら倉吉に来られた時にはですね、大社湯と一緒に周りも観光して帰っていただけたらいいんじゃないかと思っております。
はい、
ところでですよ、
はいはい、
先月の放送で2周年記念で我々どこに行くかっていうプレゼントクイズを出したような記憶があるんですけれども、
出題させていただきました、
はい、
で回答はね、ブログの方に寄せていただきまして、
はい、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
は
い、当選の方にはね、予告してた通りですね、牛乳石鹸の赤箱、
はい、
あと富山県浴場組合のマスコットキャラクターのチャップーちゃんのキーホルダーですね、はい、あと松本さんお手製のフロイコカータオル、
はい、
そして我々3人のサイン色紙の豪華4点セットをですねお送りさせていただきましたので、
素晴らしいです、
はい、また当選者の方はご到着を待っていただきたいと思います、はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
ということでですね、第25回目のフロイコカーラジオ2周年記念放送もお別れの時間となりました、
はい、
フロイコカーラジオもですね3年目に突入いたしましたけどもね、またいろんな銭湯にお邪魔してどんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援し続けていきたいと思っております。
はい、その通り。
はい、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、次回の放送はですね5月の風呂の日5月26日の予定です、
はい、
ということでナビゲーターは私林博樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん風呂行こうか。
今週もやってまいりました。古い国のお時間。